皆さんこんにちは。今司会者の方に紹介していただいたように、今日はキリストにある自由ということで、メッセージをさせていただきたいと思います。皆さんは自由という言葉を聞いたときに何を思い浮かべるでしょうか。ある人は人間の基本的権利としての自由をまず考えるかもしれません。1948年に国連で採択された世界人権宣言には、その第一条に全ての人間は生まれながらにして自由であると記されています。具体的には、言論の自由、信教の自由、学問の自由、移動の自由、集会結社の自由など、さまざまな自由が基本的権利として尊重されなければなりません。今世界は個人の自由を重んじる民主主義国家と、個人よりも国家の価値を重んじる権威主義的国家に分かれてしまっていますが、こうした基本的権利としての自由は、人間が歴史の中で戦い取ってきた大切な価値として、これからも守り続けていかなくてはならないと思います。別の人は、もう少し身近な意味で使われる自由を思い浮かべるかもしれません。何かによって制約されないで自分の好きなように振る舞う自由、自分の思いのままに生きる自由、自分の欲求を実現する自由、自己実現の自由。これがこの世の多くの人が求めている自由ではないかと思います。クリスチャンはこうした自由とは異なる自由を持っています。それはキリストによって与えられる自由、キリストにある自由であります。今日はそのことを皆さんにご紹介したいと思います。何かに制約されずに思いのままに生きることを人は自由と考えて追求していると今申しましたが、これは裏を返せば、このことは実はとても難しいことであるということを表していると思います。困難であるからこそそのことを願い追求するのだとも言えます。私たちは誰もが能力的なものであったり、生まれ育つ環境によるものであったりすることから来るさまざまな弱さや限界を抱えており、それらによって制約されて生きざるを得ません。それらは一人一人で異なってはいますが、しかしその背後には全ての人間に共通した弱さ、限界といったものがあるのではないでしょうか。それは人生をよりよく生きたいという願いを押しとどめ、足を引っ張るような私たちのうちにある何かであると言ってよいと思います。新約聖書に収められた手紙の大半を書き、異邦人への使徒とも呼ばれているパウロは、そのことをこのように表現しています。新約聖書一箇所開いていただきたいのですが、ローマ人への手紙の7章、新約聖書の308ページになりますが、ローマ人への手紙の7章の18節にはこのように書かれています。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。このように書かれています。そしてそれに続いて彼はその原因をはっきりと述べています。20節、私は自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。このようにその原因は私のうちに住んでいる罪ですとはっきり述べています。罪とは何でしょうか。多くの人は道徳に反した悪行や刑罰を科せられる不法行為を思い浮かべます。しかし聖書はそれらの背後に もっと本質的な罪があると語っています。それは創造主なる神との関係が的外れなものになっているということであります。人は神によって神の形に創造され、自由な意志を与えられましたが、それを正しく用いることができずに、自分の思いを優先させ、神の栄光ではなく自分の栄光のために生きることを選んでしまいました。この自己中心の思いが罪の根本であり、それゆえ人は願っている良いことが実行できない不自由な存在になってしまったとパウロは語ります。それでは人はこの罪という束縛の中から救い出されることはできないのでしょうか。先ほどに続く箇所でパウロはこうした罪の中にある人間について24節で、私は本当に惨めな人間ですと語っています。しかしそのすぐ後で、それにもかかわらず私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますと25節で述べています。これはどういうことなのでしょうか。その理由が続く8章に述べられているので見てみたいと思います。1節から3節までお読みいたします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。律法とは神の命令、戒めのことを指しています。ユダヤ人にはモーセを通して有名な十戒をはじめとする律法が与えられましたが、人のうちにある罪の性質のゆえに、この律法を正しく守ることができませんでした。それが肉によって弱くなったために、律法にできなくなったということであります。それゆえ神はその代わりにご自分の御子をイエスという肉体を持った人間としてこの世に遣わし、このイエスを十字架につけ処罰することによって罪を帳消しにしてくださったということであります。続けて4節から6節を読んでみたいと思います。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを求めますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。イエス様を自分の罪の救い主、すなわちキリストと信じる者に、神は御霊、これは聖霊とも呼ばれますが、を与えてくださいます。そしてこの御霊に従う者は肉に属することではなく御霊に属することを考えるようになる。すなわち命と平安のうちにあって神の御心を行うものとされていくということがここに語られています。なんとも驚くべき素晴らしい約束ではないでしょうか。今お読みした箇所には自由という言葉は出てきませんが、このイエス・キリストの十字架の御業を自由と関連づけてパウロが語っている別の手紙を見てみたいと思います。ガラテヤ人の手紙の5章をお開きいただければと思います。新約聖書の381ページになります。5章の1節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝を負わされないようにしなさい。 ここで言われている奴隷の首輝きとは、前後の文脈からすると直接的には律法に縛られている状態を指しています。しかしキリストご自身がその律法では成し得なかった罪の解決を成し遂げてくださったということを考えると、奴隷の首輝きを負うとは罪の下にとどまることを指していると考えてよいと思います。パウロが言いたかったことは、キリストの十字架によって罪の贖いが成し遂げられ、奴隷から自由なものへと変えられているのだから、そのことをしっかりと自覚していきなさいということであると思います。同じ五章の13節14節もお読みします。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使い合いなさい。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。肉とは罪の性質を指しています。そして罪の本質は自己中心であることは先に見た通りであります。罪許されて自由とされた者は、その自由を自分のために用いるのではなく、愛をもって互いに使い合いなさいという強い勧めがここに語られています。イエス様は律法が成し得なかったことを成し遂げるために、いわば律法を完成するためにこの世界に来られましたが、福音書に描かれたイエス様のご生涯は、まさにあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉通りのものでありました。パウロの勧めは、私たちもそのようなイエス様の生き方に習うものとなりなさいということであります。ここで16世紀の宗教改革を主導した有名なルターのキリスト者の自由という短い文書の中から、今お読みした箇所に響き合う一節を紹介したいと思います。一部省略してお伝えすることをお断りします。誠に私の神は、全く価値なき呪われるべき人間である私にさえも、全く値なしに、しかも純粋な憐れみから、キリストを通し、かつキリストにおいて、あらゆる義と祝福とに満ちた全き富を与えられた。かくも満ちあふれるばかりの財宝を私に注ぎ与えてくださった父に向かって、私もまた自由に、喜びにあふれつつ値なしに、神の喜びたもうことを行いたい。そして隣人にとって必要な有益な、また祝福と思われることをのみ努めよう。ルターもまたパウロと同様に、キリストに忠実に生きようとした人でありました。最後に私自身のことを少しお話ししたいと思います。クリスチャンになりたての頃、私にはクリスチャンになることによって自分が自由になるどころか、かえって不自由になるのではないかという恐れの気持ちがありました。それはイエス様を救い主として信じ、自分を明け渡すことは、自分が今まで大切にしてきたものを手放すことで、自分が自分でなくなってしまうのではないかという不安でもありました。しかしクリスチャンとして歩んでいく中で、それらは杞憂であることが分かりました。私たちは皆、この世の価値観や社会文化的背景によって形作られてきた殻を、ほとんど無意識のうちにまとって生きています。クリスチャンの歩みとは、そうしたものを少しずつ脱ぎ捨てて、キリストの形へと新しく作り直されていく過程であると言ってもいいと思います。杞憂であると、言いましたのは、その道のりは決して窮屈でも不自由でもなく、逆に罪の束縛から解放されて、 神の形として創造された本来の自分になっていく自由な道のりでもあることをだんだんと分かってきたからであります。そしてそこには御霊が共にあってその歩みを助け導いてくださっていると聖書は約束しています。私はこのキリストにある自由こそが本当の自由ではないかと思います。この自由はキリストイエスを通じ神から一方的な恵みによって与えられたものであります。どうかこの恵みを感謝を持って受け取られキリストイエスをご自分の救い主として受け入れられますようにお勧めしたいと思います。以上です。